ユダヤの国の最高指導者は大祭司と呼ばれる人でした。彼は宗教のトップです。それと同時に政治の最高責任者でもありました。大祭司が議長となってサンヘドリンと呼ばれる議会がありました。そしてこの大祭司を囲むように有力な議員たちがいます。大祭司と有力な議員の一団。これがいわば黒幕となります。何とかしてイエスを殺してしまいたい。このように考えていた人々です。この日、大祭司はイエスのもとに論客を使わします。言葉の罠を仕掛けるためでした。14節から見ていきましょう。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか？かなっていないでしょうか？納めるべきでしょうか？納めてはならないでしょうか？使わされた人々、彼らも身分立場のある人です。荒い言葉は吐きません。礼を尽くした装いでイエスに近づきます。そして問いを一つ出しました。皇帝に税を納めることは立法にかなっているでしょうか？かなっていないでしょうか？この問いを出したんです。当時のユダヤはローマ帝国の支配下にありました。政治の現状を考えればユダヤ人にイエス・ノーを言うことはできませんでした。個人が税を納めることを拒否する。こうなるとその人は逮捕されてしまいます。国が納税拒否を認める。そうなればユダヤの国は滅ぼされてしまいます。すべて承知の上です。この上で神の前に納税することは正しいのか、正しくないのか、これを問うんです。ローマ皇帝は神として崇められていました。流通している貨幣には皇帝の胸像が刻まれています。上半身裸で筋肉隆々とした皇帝の像、頭には月桂冠をかぶっているんです。勝利者、神の子、このようにして称えられる、そういう銘が打ってありました。ユダヤ人にしてみると、このような皇帝に税を納める。これはローマ帝国がこの世の支配者であり、神の子である。これを認めることになるんです。実会の第一回の言葉です。あなたには、私を置いて他に神があってはならない。実会は立法全体の根幹になる掟です。で、その第一の戒めが、あなたには私を置いて他に神があってはならない。ユダヤ人にとっては絶対に揺るがしにしてはいけない立法です。で、ローマ皇帝に税を納めると。ローマが地上の支配者だ。ローマが神の子だ。これに組みすることになる。こう考えたんです。けれども、これは大きなジレンマでした。納税は、ローマ帝国が征服した国々に行う搾取です。ユダヤ人の信仰の心は踏みにじられる。けれども、拒否することはできないんです。そこで仮にイエスが、税金は納めるべきではないと。答えたらどうなるだろうか。税金を納めちゃいけない。神の身を神とするんだ。そうすると、イエスは逮捕されます。ローマに対する納税を拒否するわけですから、皇帝反逆罪。一番重い罪名に問われることになります。で、反対に、いや、納めるべきだ。答えたらどうなるだろうか。人々はがっかりします。失望するんです。税を納めないわけにはいかない。これは誰もが承知しています。 で、けれども、イエスには、治めるな。神の身を神とすると。これが我々の道だと。拳を振り上げるようにして言ってもらいたいのが庶民の心です。イエスが税は納めようと言えば、人々はがっかりしてなんだってことになってしまう。これが言葉の罠です。イエスがしかりと言おうと、いなと言おうと、罪に落ちる仕組みになっています。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。彼らがそれを持ってくると、イエスは、これは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが、皇帝のものです。と言うと、イエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。イエスの答えです。銀貨が皇帝から出たのであれば、皇帝に返したらいい。このようにして、ローマに対する納税を認めるわけです。同時に、神のものは神に返せ。で、この神のものっていうのは、神こそが崇められるべき方っていう意味です。皇帝を礼拝するんじゃない。神はお一人だ。お一人に捧げるべき礼拝を捧げたらいい。信仰を捧げればいいんだ。こうおっしゃった。で、このようにして、ローマに対する納税を認めるとともに、信仰の道を開いていくんです。イエスの答えは、しかりでもなく、いなでもなかった。険しい現実の中にあります。この中で、第三の道を示したわけです。税金は納めよう。そして、神様に至る信仰の道を通して行く。イエスはこれをしたわけです。この答えに逆らう人はいませんでした。それどころか、質問を出した敵たちさえも、すっかり感心してしまったんです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せ。わかる話です。依存はない。で、そしてもう一歩を問うてみたいんです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。では、この私は誰のものなんだろう。このことを問うてみたいんです。皇帝のものは皇帝に返し、神のものは神に返す。では、私は誰のものなのだろうか。聖書の答えは、あなたはキリストのものです。これが答えです。主イエスを信じています。日曜日にはこのようにして礼拝を捧げている。そして私たちは洗礼を受けました。洗礼を受けて、罪許されてキリストと結ばれた。これが私たちがキリストのものであることの証となります。ところがです。では私たちは、私はキリストのものだ。確信を持って言えるのだろうか。そもそも日常生活の中で私はキリストのものです。意識することは滅多にないのではないかと思います。けれども、どっかこう気になるんです。私は誰のものなのだろうか。本当にキリストのものになっているんだろうか。この世の命が終わったら、天国から迎えが来てほしい。ちゃんと来てくれるだろうか。私はキリストとしっかり結ばれて、最後の時、行けるとこ行けるんだろうか。ふっと、こんなことを思う日もあると思います。信じているんです。けれども、どこで確信を持っていいのかわかんないような、そんなことがあります。教会では十字架の福音を語ります。キリストは私たちの罪をあがなうために十字架についてくださいました。教会でこのことを何度も何度も繰り返して聞くんです。で、このあがなうっていう言葉、キリストは私たちの罪をあがなうために十字架につきました。教会では当たり前のように使うんですが、 実はこの贖うっていう言葉がとても分かりにくいと思います。で、贖うっていうのは罪を償うっていうことです。私の罪をキリストが十字架につくことで代わりに償ってくれた。こういうことですね。で、もう一つ贖うには意味があります。代価を払って買い戻す、取り戻す。これが贖うのもう一つの意味です。で、教会で贖うという言葉を使うとき、この二つが混ざっています。キリストが私たちの罪の責任を代わって負ってくれた。償ってくれた。で、同時に、それによって、私たちを罪の世界から神のもとに取り戻してくれたんだ。この理解が入ります。私たちは神様を信じているんですが、神を見失ったもの、こういうふうに考えるんですね。で、この中で神様を否定するっていう人は多くないと思います。どっかで神様を信じている。どっかにいらっしゃるんだと思っている。で、けれども、日常の生活の中で私たちは埋もれるようにして日々を生きてしまう。で、聖書ではこれを罪と言います。神から離れているってことです。で、その中で神様が見えなくなって分からなくなって悩んだり苦しんだりする時には神などいるものかと思う日もあります。で、これが罪のありさまです。で、そういうところからキリストが十字架について私たちの罪を償い、そして私たちを神様が見えなくなっている状態。毎日毎日忙しくて神様どころではなくなってしまう。そういうところから取り戻してくれた。私たちの罪を拭って神様の愛の中に取り戻してくださった。これがキリストの十字架です。私たちの信仰は揺れることがあります。信じているんだけど、わかんなくなっちゃうことがある。けれども、そういう私たちの罪を許して、この世のありさま、神不在の暮らし、そういうところから取り戻してくれたのが、キリストの技、救いです。で、私たちはこれは仰ぐんです。自分の信仰の強い弱い、そういうところに頼むのではなくて、信じていながら分かんなくなっちゃうような、そういう私たちをキリストが救ってくれた、神のもとに取り返してくれた。この福音を仰いでいく。ここに救いの根拠があります。キリストが取り戻してくれた。私たちは神の愛の中に置かれているんだ。で、このメッセージに繰り返して立ち返ることが重要になります。で、重要なのは、ここまでは言ってみると信仰の理屈なんです。私たちはキリスト、神様を見失ってしまうような日常の中に生きている。で、そういう私たちであればこそ、キリストが十字架について、私たちの罪を許し、神不在のようなこの世の現実から、神様の愛の中に取り返してくださったんだ。だから大丈夫だ。ここに心を留めよう。その通りです。そしてここまでは、理屈です。信仰の筋道です。で、重要なのは、このメッセージが自分ごとにならないと意味を持たないんです。キリスト教の教理をいくら学んでも救いにはなりません。それが、自分の言ってみると血となり肉とならないと、力を表さない。で、問題なのは、じゃあどこで、聖書のメッセージ、キリストの救い、これが私の事実になっていくかってことです。イエス様がこの世から神のもとに私を取り返してくださったんだ。どこでそれが私の事実になりますか？ここがポイントになります。で、ここで聖書を2箇所開いていきたいんです。最初にマルコの福音書14章66節以下。ペトロ、イエスを知らないという、という見出しがついています。ペトロの稲荷のところですね。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたも、あのナザレのイエスと一緒にいた。しかし、ペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか、 私にはわからないし、見当もつかない、と言った。そして、出口の方へ出て行くと、鶏が鳴いた。女中はペトロを見て、周りの人々に、この人はあの人たちの仲間です、とまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は、居合わせた人々がペトロに言った。確かに、お前はあの連中の仲間だ。ガリラヤのものだから。すると、ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らない、と誓い始めた。するとすぐ、鶏が再び鳴いた。ペトロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、とイエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。イエスは逮捕されます。ゲッセマネの園で逮捕された。で、弟子たちはチリチリになるんですが、ペトロだけが後をつけていきます。シュエスは縄を打たれて引いて行かれる。ペトロは気づかれないようにイエスの後をついていったわけです。で、そして大祭司の館に来たと。イエスが捕まったっていうことで、館の中は方々にかがり火を焚いていて、まあ、こうこうとしています。で、そしてペトロは出入りする人がいっぱいいて、気づかれないでスッと中庭に入ることができた。まあ、潜伏しているわけです。で、そ知らぬ顔で焚き火に当たっているんですが、周りは敵たちです。身を固くしていたんです。女中が見とがめました。で、どっかで見たことがある。イエスの隣にいた男だ。弟子だ。弟子が来ている。お前弟子だろうと。なんでそんなところに座っているんだ。こう言われたわけです。で、ペトロは、反射的に違う、知らないって言うんです。けれども、言われると女中はいよいよ確信する、そうだ間違いないこの男だ。で、方々の人に今度は知らせるんです。するとペトロは、呪いの言葉さえ口にしながら、イエスを否定したって言います。で、重要なのは、この呪いの言葉っていうところです。で、呪いの言葉、当時のユダヤ人にとって、これは絶対に使わない言葉でした。呪うっていうのは、神から捨てられるっていう意味です。で、神から捨てられると、その人に苦難と死が襲うんです。ですから、呪いっていうのは敵に対して使う言葉です。日常生活の中で、呪いって言葉は出てこないし、出しちゃいけない言葉です。ペトロは、我が主イエスに、呪いの言葉を口にした。イエスなんか呪われよと。あんな奴は死んじまえばいいんだ。最上級の否定の言葉を言ったんです。絶対言わない。言うはずがない言葉を言った。ペトロは大声で言ったはずです。叫ぶようにして。イエスなど知るものか。あんな男は呪われたらいいんだ。わーわーわーわー、わめき立てるようにして言ったと思います。で、そして、朝を告げる鶏が鳴いたんです。もう一つ参照したいと思います。211ページ、ヨハネの福音書、21章の15節以下、イエスとペトロという見出しがついています。ここは復活のイエス様とペトロが出会って、対話をするところ、問答をするところになります。21章の15節から読んでいきましょう。食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか、と言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることは、あなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うとイエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。 復活の主イエス、ペトロとの間で対話、問答を繰り返すんです。で、主はペトロに対して、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛してるか、こう問いかけます。ヨハネの子シモン、改まった言い方です。ペトロは答えました。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。で、この問答が3回繰り返されていきます。で、3回目にペトロは悲しくなってしまった。まるで自分の心を疑っているかのように質問が繰り返された。けれども、それだけではないんです。ペトロは、我が主が、あなたは私を愛しているか、3回繰り返した。この3回に自分が大祭司の中庭で否んだ3回の否みの言葉、これが重なるんです。愛しているか。あの日、私はイエスなど知るものか。あんな奴は呪われたらいい。大声でわめいたんです。ペトロはそのことが思い出される。そこで悲しくなるんです。ペトロは愛していると答えるんですが、はい、愛しています。きっぱり言うのではありません。私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。シエスに委ねるようにして自分の心を語るんです。ペトロがイエス様を愛し慕っていることは本当です。同時に同じ口で我が主を足ざまに罵ったことも本当なんです。だからペトロは、愛しています。信じます。従っていくんです。そうは言えなかった。あなたが知っています。私があなたを信じ、愛し、従っていこうとしていること、そして、あなたを裏切ったこと、足ざまに罵ったこと、あなたは知っている。いいも悪いも、イエス様、あなたが知っている通りです。ペトロは、自分自身を、キリストの心に、委ねるんです。そして、そのようなペトロに対して、シエスは言いました。私の羊を飼いなさい。私の羊を飼え。教会を守り導け。そして福音を述べ伝えよ。あなたは私の使徒として世に立って行け。この世に出て行け。このことを命じる言葉です。もう一度今日のところに帰りましょう。この私は誰のものなんだろうか。私はちゃんとイエス様とつながっていることができているだろうか。こんな心配が私たちの中にあります。そして、シエスの恵みを知る。このことは、殉教の時よりも逆境の時の方が多いのかもしれません。ペトロは信じて従ってきたんです。その中で、彼は自分の弱い心、あるいは罪深く浅ましい心、これを見ることがなかった。そして、大祭司の中には、敵陣の真ん中に一人立ったとき、ペトロは勇敢ではなかった。怖かった。逃げたかった。悲鳴を上げるようにして、我が死を否んだ。嘘も隠しもない、ありのままの自分、惨めな裸の自分があらわになったんです。そして、この時、シエスはペトロに語りかけたんです。お前は私を愛してるか。この言葉は、ペトロを告発するようなものではなくて、私は信じて従ってきたお前、そして私を足ざまに言うお前、そういうシモン・ペトロよ。私はあなたを愛しているんだ。私はあなたを知っているから、いいも悪いも含めて、ペトロよ、あなた自身が私に従ってきたらいい。このことを言っているんです。大祭司の中庭でペトロはイエスを否んだ。そして復活の主と出会って、ここで彼はキリストの愛と許しを知るんです。この二つの出来事がなければ、ペトロは使徒として立つことはできなかったはずです。私たちも同じことがあると思います。信じているんだけれども、どっか確信が持てないみたいな、そんなことがあります。 ある時、どっかのタイミングで、ふっと自分のこれまでを振り返るみたいなことがあります。来たこれまでを振り返って、自分の人生みたいなことを考えてみる。たくさん努力をしてきたはずなんです。けれども、我は我なりによくやったと思うよりも、何かこう、何にもなかったんじゃないだろうか。変なこと思うんです。過ぎたこれまでを振り返って、いろんなことがあったし、苦しいことも幸いなこともいろんなことがあったんですけれども、そしてここまでやってきたんですけれども、後ろを振り返ってふっと何にもなかったんじゃないだろうか。妙なことを思うことがあります。けれども、そんな時に思うんです。何かができたとかできなかったとか、本意であるとか不本意であるとか、そういうことではなくて、何ができてもできなくても、もっと言えば、私自身がこの人生に感謝できてもできなくても、キリストは私を愛している。このことは変わらない。このことを思うんです。私の来たこれまで、見方を変えれば、自分で自画自賛でよくやったと思います。ちょっと見方を変えると、何にもできてない。このようにも見えてきます。けれども、キリストの視線、キリストの思いは、そうじゃありません。よく頑張った。あるいは頑張れなかった。そこで評価をするんじゃなくて、ある時頑張って、ある時頑張れなくて、そういう私自身を愛してくれている。OK を出してくれている。ちょうど、子供に対する親の目線と同じかもしれません。幼児です。まだ幼稚園にも行かないような幼児。いいも悪いもないんです。その子がいてくれる、それが親の幸せです。神の眼差し、神様の愛ってそういうものです。あなたがいる、私の前にいる、それが神の喜びなんです。だから神様は御子を十字架につけて、私があなたが罪の中で神様は見えない、日常生活に追いまくられている、そういうところから連れ出してくれた。神様の愛の中に取り返してくれた。何かができるとかできないとかそういうことじゃない。あなたが私の前にいる。それが私の喜びだ。これが神様の愛です。これがキリストが十字架にかかった意味です。私たち、これを受け止める。このことが大事だと思います。頭を抱えたり、行く先が不安であったり、何かこう納得できない人生の日々を生きてしまった。そんな思いがあります。そういう時に、十字架のキリストを思い出す。こういう私を評価ではなくて、丸ごと愛しておられる。私がいること、そこに神の喜びがある。このことを思い出したいんです。このことを受け止めたいんです。信仰生活、元気のいい時もあるし、元気がなくなる時もある。けれども、キリストのしてくださったこと、十字架について復活を遂げて、今の私にあなたに働き続けてくださるっていうこと、これは変わんないんです。このキリストを仰ぐっていうこと、私の何かを通さないんです。素の私、何にもない私が、キリストを受け止めるんです。イエス様が受け止めてくださってるんですから。で、このことを繰り返すんです。一回二回じゃなくて、人生全体を通して、イエス様にしてくださったこと、愛の眼差し、愛の働きかけ、これを繰り返して思い起こしていく。私がキリストのものだ。神の愛の中にいるっていうのは事実です。そして私たちは一生の長さで、この事実を自分のものにしていくんです。だから、思い出す。繰り返して思い出す。神様の愛って抽象的ではありません。愛は心の中だけではありえないんです。心の中で愛したら手が動きます。出来事が起こるんです。キリストが愛だ。 私は神の愛の中にいる。それを思い出す。そして自分の人生の中に神様の働きを見つけていくんです。九死に一生というのか、ピンチの時があって、不思議と脱出する道があった。あるいはあの時、絶妙のタイミングであの人と出会った。偶然ではない。そういった恵みの出来事を数えていく、覚えていく。そうすると私の中に神様の救いの働きっていう線が見えてきます。一つ一つの不思議な出来事があるんです、私たちの人生に。その不思議な出来事を数えていくと、点と点がつながって線を表していく。それが神様の愛の印です。これを覚えて一生のスパンで、キリストが私を救い出してくださった。私は神の愛の中にいる。このことを自分ごとにしていくんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御子の十字架の死により、罪の支配からあなたの愛の中に勝ち取られた私たちです。この恵みにとどまることができるように、導きと力を与えてください。そして、主の慈しみをこの人生全体を通して味わい、あなたに応えていくことができますように。目の前の出来事で信じる心を揺さぶられる私たちです。しかしその中にあって、キリストはいつも私たちに働きかけ、呼びかけてくださっています。主のもとに立ち返ります。どうか、復活の主キリストが、なお今日から明日へと、私たちと共に歩んでください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。